福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。
アッシュにしようかな。
アッシュ？いいね。でもマスタードって選択肢もない？
マスタード？何の話？
プリウスの色でしょ。
いやいや、紙でしょ。
アッシュもマスタードも美しいプリウス、福島トヨタから。
みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
今日はウルトラ FM 佐藤正彦がお送りします。今回は毎年須賀川市立博物館で行われておりますひな人形展について、学芸員の菅野和恵さんに市立博物館でお話を伺いました。今年は、
はい、
江戸と京都の対比ですか？
はい、いつもその須賀川と江戸とのつながりということで、須賀川にその江戸から来た人形がたくさんあるよっていうことでご覧いただいてるんですけども、
はい、
そのもう一つ、その当時の江戸時代の人形の産地とかの、発信地として京都があったんですね、
はい、
今回その須賀川ではなかなかというか多分これからも絶対出てこない京都産の人形をちょっとご紹介することで、はいはい、須賀川のその江戸とのつながりというのをまた新たなところから見直していただければなと思って用意しております。
はい、もう入ったところが、はい、京都のこれはお雛様というか人形も含めてですね。
そうですね、お雛様とあとお雛様と一緒にその飾られていた京都産の、人形をいくつかご紹介しています。
江戸時代って書いてありますけどね、
はい、とこのお雛様をその2組、お借りしておりまして、一つはその次郎左衛門美奈、もう一つは有足美奈といって、まあ、どちらもその京都で作られて、公家とか武家の上級の方がこういったものを求めたんですよっていうことで、
その次郎左衛門美奈に関しましては、もう顔の部分がこう彫られているというよりは描かれているっていう感じですもんね。
はい、次郎左衛門美奈はすごく分かりやすい特徴ありまして、顔がそのお団子丸めたようなこうまん丸なところにちょこっとこう鼻が高くつけてあって、はい、目がその細い筆で描くんですよね、
う
ん、
はい、
描いた目、まあ、描き目と言ってるんですけども、はい、この描き目とかその口の繊細さっていうのをやっぱり京都ならではの技法と感じます。
シンプルなね。
はい、そうですね、
はい
はい、
味わいがあるってやつです、
はい、
逆にこっちの有足美奈っていうのも同じ、はい、これも江戸時代とは書いてあるんですけど、こちらの方は、はい、同じ京都のお雛様でも目がきちんと作られている形なんですね。
そうですね、目と鼻がこうやや五分って言って絵の具白いのを盛り上げて、
はい、
立体的になっているところに、はい、そのやはり目は最終的には細い筆で描いて表現するんですね、はい、であとその有足美奈は着てるものが本当のその宮中で着られているものと同じ形に作られているっていうところが大きな特徴で、民間の人はやっぱりそういうのは知らないわけですよ。
そうですね、はい、だからこれが残っていることはすごいことですね。
そうですね、はい、
はい、着てる服が、まあ、これは十二単なんですか
をイメージして作っているものと、まあ、十二単
よりちょっと簡素化されている
もの、はい、簡素化しているけど実際着ていたものと同じ、はあ、全く同じですね、はい、はい、
その他に立ち子男子っていうお人形と、
はい、
御所人形の獅子舞もあると、
はい、この御所人形っていうのがやっぱりその、京都の方で、上品な奥様方がその節句 ですね、そのひな祭りとか5月のお祝いなんかに送ったり、なんかお世話になったりした時のお礼とかにこうプレゼントし合っていたのがこの御所人形という種類の人形なんですけど、
でもこれはかなり大きくて、御所人形の立ち子に至っては、高さは30センチ以上ありますかね。
40センチくらい、ね、
そうですよね、
あります、
だこれはかなりの大きさですよ、
はい、高級品
ですね、はい、で次のセクションになると今度は須賀川のものですか。
はい、そうですね、須賀川に、伝わってきているおひな様なんですけども、まあ、中にはその明治時代以降になるとだんだんやっぱり、京都から作られたものがあの須賀川にも入ってきているっていうことをちょっとご紹介しています
。これがね僕意外だったんですけど、こちらにあるのが明治44年のものと昭和2年のものと
大正
時代のものですけど、僕これ江戸のですかって聞いたらこれは京都のですって言うから、
はい、そうなんですね、
まあもうその当時は京都から品物が結構来てたんですね、
そうですね、あの明治時代になるとやはりその鉄道が、まあ、各地にこう通っていったりして、まあ、江戸時代よりもだいぶその物の動きっていうのがいろいろな多方面からあの入ってくるようになりますので、
はい、
須賀川でもそういったそのこれまで見られなかった地域のものが、
はい、
あの徐々に入ってくるのがそのおひな様 の, その、品揃えといいますか、
はは
そういうところからも感じられるんですね、
はい、もうこれ小針家のものですけど、
はい、
古今びらに関しましてはもう段飾りになってるじゃないですか、大正時代において、
はい、そうですね、あの江戸時代はあの代理びなを中心にその他 の, その五人囃子とかあのお道具なんかをあのバラバラにこう買い足していた段飾りだったんですけど、まあ、あの近代になるとそれらが全部セットで売られるスタイルが一般的になってきて、
はい、
まあ、この小針家の段飾りは、まあ、あのそういったセットの販売で売られていたものですね、
はい、まあ、これはお代理様、おひな様あり、三人勘定、五人囃子、
はい、
その下は何ていうか分かんないんですけど、
あこの方がすごくあのおすすめの人形なんですけど、
はい、そこまでしか分かんないね、
あの可愛い犬を散歩してまして、
はい、
まあ、あのよくチン引きの官女とかって言われてるんですけど、
はい、
まあ、チンっていうのはあの日本のお金持ちが昔よく飼っていた白黒のあの可愛い犬ですね、
はい、
はい、それをお散歩している美人のお姉さんで、
なるほど、
この方だけはちょっとこの段飾りとまた別に求めたんじゃないかなと思います ね、
別売りですね、いわゆる、
はい、
あ
の形としては、まあ、そのやっぱ江戸時代の終わり頃に作られた人形の形を継承して今のお人形屋さんも作っていますから、うん、まあ、あの見た感じはこうあのパッと見あのそんなに古いとは感じられない
ですよ ね、 感じられないね。
でも100年以上経っています
、経ってるんですね、
はい、
すごい、
うん、
完成度も高いし、
はい、
こういうものが須賀川にも伝わってたのが素晴らしいですね。
そうですね、須賀川の方はやっぱりそういうものを求められる方が多かったということですよね、は
い、そしていつもあの、はい、掛け軸があったりね、するコーナーがあるんですよ、
はい、この掛け軸もあのおひな様と一緒に、飾られていて、まあ、あの親戚の人とかがよくこの一緒に飾るように送ってくれるものって今でもあると思うんですけども、
うん、
あの昭和大正、まあ、明治時代にこういった印刷でこう色鮮やかな段飾りの絵だったり、こう幸せな
印刷なんですか、
はい、印刷です。だけどこのお嫁入りの情景だとか、あと、まあまあ、当時の人がこう理想とする女性のこう幸せみたいなものがあのこの掛け軸にこう
やっぱりこの子供たちに夢を持つっていうか、
はい、そうですね、
こんな綺麗なお嫁さんにとかね、
はいはい、
こんな立派な人にみたいなところがあるんですよね、
は
い
はい、そうですね、はい
はいはい、
憧れ的な、
はいはいはい、でこの辺はこのいわゆるふるさとのひな人形といって一般家庭で持っていた人形が飾られているんですね、
はい、そうですね、あの、まあ、江戸時代までのその衣装のお人形を飾っているのはやっぱり商家とかお金持ちとか貴族武家に限られていたんですけど、あの明治時代以降にだんだんとあの地方の農村部の方でも衣装の人形を飾ることができるようになってきて、まあ、あのいろいろ各地でそのとお人形をその 冬の間の副業として作り始めるんですよ。
そういうことか、
はい、そういったものがその地方で飾るようになってきて、まあ、そういったお人形をここに集めてご紹介しているんですね。
見どころもう一度お願いします。
はい、今年は特にそのお人形の目を注目していただけると京都とその江戸っていう違いにもそのつながってまいりますし、今までその怖いなってちょっと思えてたその描いた目の人形なんかもよく見るとすごい気品っていうのを感じていただけると思いますので、ぜひそういった新しいお雛様との出会いを体験していただきたいと思います。
はい、今日は須賀川市立博物館現在行われておりまして3月10日まで行われておりますね、雛人形展おなじみのもの、こちらをご紹介しました。お話しいただきましたのは須賀川市立博物館学芸員の菅野和江さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
アッシュにしようかな。
アッシュいいね。でもマスタードって選択肢もない。
マスタード、何の話。
プリウスの色でしょ。
いやいや、紙でしょ。
アッシュもマスタードも美しい。プリウス福島トヨタから。
福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。